皆さんおはようございます。
Good morning everyone。
今日はですね、旧約聖書のイザヤ、イザヤの証明の箇所を選んでみました。旧約聖書のイザヤ書っていうのをまず開けてみてください。
So today、we are going to learn from the book of Isaiah when he was called by God、
6章になります。6章ですね。
Chapter 6, it's in Old Testament.
旧約聖書のイザヤ書の6章になりますね。イザヤは旧約聖書の中でも中心的な書物ですね。そしてとても内容も表現力も優れています。
So book of Isaiah is a central、expressing this central theme of the Old Testament and a very rich in imagery and a great expression.
イザヤが生きた時代から8世紀も後に生まれる救い主イエスの姿を生き生きと表現している書物です。
So this book actually vividly expresses the figures of Savior Jesus, who was born eight centuries after Isaiah lived.
きっとこの書物を学ぶことを通して歴史の中に神様が働いているということに気づかれると思います。
So when we start digging into the book of Isaiah, we start learning how God really working in the human history.
イザヤがメシを受けたとき、神様に召されたときには、イスラエルの国は北と南に二つに分かれて、そして北イスラエルはアッシリアによって滅ぼされ、補修とされていく、そのような時でした。
So when Isaiah actually received the call from God, the surrounding situation was like this, that Israelites are divided into two different countries, northern Israel and southern Judah. And the northern Israel was actually reigned by Assyria.
このイザヤはですね、このアッシリアに対しても10章で神の裁きを語っています。
You know, Isaiah actually, as a prophet, spoke the judgment of God against Assyria in chapter 10.
南ユダの国も後にバビロンによって滅ぼされるんですが、そして捕囚とされるのですが、イザヤは特別に南ユダの民に罪の指摘をし、悔い改めて、また回復の時が来て、また救い主が生まれて、新しい時代が来ることをこのイザヤ全体を通して、予言をしています。
So southern Judah was ended up being destroyed by the nation called Babylon, and they were taken into as a captives. Southern Judah was taken as a captives into the nation.But the book of Isaiah, actually, the main theme is expressing the, okay, southern Judah, you need to come back to the creator God, and you need to repent and come back, and then you'll be restored, and then you're going to start walking in a new life. That's the book of Isaiah it tried to express.
皆さん、時代は繰り返すんですね。時代は繰り返すんです。
You know, the history actually repeated itself.
失敗から学ぶことが必要なんですね。
We need to learn from the mistakes.
私たちの人生でも悔い改める、そして罪の許しをいただく、回復をする、新しい人生を生きる、これは私たち信仰者の歩みであると思います。
So in the same principle applies in our lives that we receive forgiveness, we review our lifeAnd past mistakes, and we received forgiveness. Oh no, I'm sorry. Repent and received forgiveness, and we start walking in a new life. And that's what we go through as a cycle of life.
皆さんところでね、今日も高齢の方がこの尊敬する先輩方が来ていますけど、もう日本もですね、かつて天皇陛下を神様として崇めていた時代があったんですよね。
So we have a respected honorable people here in this room. Back in the time in Japan, the some of the churches actually honor the emperor as God.
いや本当にですね、教会もそのような中で、この天皇を拝まなければならない、そういうようなこのプレッシャーの中に生きたんですね。そしてそういう中で私たちは間違いをした、教会は間違いをした、悔い改めて新しい時代を今教会も生きているんですね。
So churches in Japan right after the World War II, they put in a situation or forced to actually honor or worship emperor as God, and that was the mistake the Japanese churches made, yet they actually repented and be restored and is still walking a new way that God actually God honoring way.
私は上に立つ者が日本のリーダーであれ、世界のリーダーであれ、本当に謙遜になって神の御心をなすものであってほしいと願います。
So my desire for the people who actually govern the nations will be actually this is kind of my desire that they would actually follow the ways of the Lord with a heart of humility.
さあ6章でしたね、イザヤの6章ですが、6章の1節はこのように書かれています。ウジヤ王が死んだ年に、ウジヤ王が死んだ年に、私は高く上げられた王座に座しておられる主を見た。
So Isaiah chapter 6 verse 1, it says, In the year that King Uzziah died, I saw the Lord seated on a throne, high and exalted.
このウジヤ王という王様ですね、ウジヤ王はですね、紀元前の740年ぐらいに亡くなったと記録されています。紀元前740年ぐらい前ですね。
So King Uzziah actually died around 740 BC.
ウジヤ王はですね、神様を信じて祝福された人生を歩んだんです。神様を信じて祝福された人生を歩みましたが、後に権力を握ると高ぶりと不信の罪で神に打たれ、雷の病に侵されて亡くなったんです。
So King Uzziah started out with a great life, believing in God, and his life was actually very blessed and led by God's will. But yet, and later in his life, he was actually struck by God for his pride and unbelief that he actually died from leprosy.
ですから本当にこのウジヤ王が亡くなった年、それはちょうど南ユダの王国に暗雲がこの漂って覆っているような時期ですよね。
So the year or the time that King Uzziah actually died, that was the time the dark clouds cover whole kingdom of southern Judah.
そのような時期にイザヤは高く上げられた王座に座しておられる神を見たと。
So the southern Judah was actually going through the dark moments in that around that time. But at that moment, very moment, Prophet Isaiah actually starts saying that he saw the Lord seated on the high throne.
高く上げられた王座と表現していますね。高く上げられた王座に座しておられる主とは、この世界を、全世界を絶対的な力と権力で支配しておられる方です。
So the expression of the Lord being seated on a throne means that the Lord is the one who reigns this world with absolute authority and power.
そして6章の1節ですが、その裾は神殿に満ちと書いてありますね。その裾は神殿に満ち、これは神の栄光が神殿全体に満ちている様子を表現しています。
So、the following expression of the train of his robe filled with the temple means the entire temple is filled with God's glory.
その栄光はあまりにも輝いているんです。あまりにも輝いているんです。そして御使いでさえも、御使いでさえも直視できない様子が2節には書かれています。
So his glory was so bright that angels had to cover their faces.
セラフィムと表現されている、これは御使いですね、天使です。セラフィムと表現されているこの御使い、この御使いには6つの翼があって、 二つで顔を覆う、そして翼の二つで両足を覆う、そして二つで飛んでいるという表現が書かれています。
So it's actually verse 2 chapter 6 verse 2 above him were seraphims. Seraphims are the description of angel which with the six wings, with two wings they cover their faces, with two they cover their feet, and then with two they're flying.
皆さん想像してください。6つある翼ですよ。2つで顔を覆う、2つで両足を覆う、そして2つで飛んでいるんです。想像してください。
So let's imagine six wings. Two wings cover their face, two wings cover their feet, and two wings they're flying.
それはですね、本当に自分の汚れや汚れを神の前に見せられない、栄光の前にですね、謙遜にならざるを得ない御使いの姿が描かれています。
So they, even angels have to come into the presence of God with haughty humility, that they cannot actually expose their mess or dirty things and all that.
まして私たち人間はですね、私たち人間は決してありのままで神の前に出ることはできません。
We're not, as humans, we are not able to actually come into the presence of the Father as it is.
この天使が、天使たちが語りかけるんです。3節、互いに呼び交わしていった聖なる聖なる聖なる万軍の主、その栄光は全地に満つと彼らは語りかけています。
So verse 3 says, And they were calling to one another, Holy, holy, holy is the Lord Almighty. The whole earth is full of his glory.
さあ、4節、その叫ぶ者の声のために、敷居のもといは揺るぎ、宮は煙で満たされた。もう神の栄光が神殿全体を覆っていますね。
So verse 4, it says, At the sound of their voices, the doorpost and the threshold shook, and the temple was filled with the smoke.
5節です。そこで私は言った、イザヤですよ。ああ、私はもうダメだ。私は唇の汚れたもので、唇の汚れた民の間に住んでいる。しかも、万軍の主である王を、この目で見たのだから。
And verse 5 says, Woe to me, I cried. I'm ruined, for I am a man of unclean lips, and I live among people of unclean lips, and my eyes have seen the King, the Lord Almighty.
全く清い神の前に立ったイザヤの心の叫びです。
So,This was the heart cry of Isaiah, who was actually standing in front of Holy God.
しかし、6節と7節続いて読んでいきますと、セラフィムの一人が飛んできて、その手には祭壇の上から火ばさみで取った燃え盛る炭があったと書かれています。
Verse 6, And then one of the seraphims flew to me with a live coalin his hand, which he had taken with tongs from the altar.
そして彼はそのもうですね、それをこの私の口に触れていった、イザヤの口に触れるんです。見よ、これがあなたの唇に触れたので、あなたの不義は取り去られ、あなたの罪も許されたと書かれています。
So verse 7, it says, With it, he touched my mouth, and it said, See, this has touched your lips.Your guilt is taken away, and your sin atoned for.
祭壇の上に燃えている炭とは、これは祭壇の上で燃えている炭とは、罪のための生贄が燃えて炭になったものですよ。人々は、イスラエル民族は、自分たちの罪のために動物を生贄としているんですよね。毎日ですよ。全焼の生贄を捧げるんですよね。
The live coal of the altar is a burnt charcoal of the sacrifice for sin, which means that this is the work of redemption was done for Isaiah.
祭壇の上の燃え盛る炭とは、罪のための生贄が焼かれて炭になったもののことで。 贖いの技がイザヤのためになされたことを意味します。
So once again the here、here the live coal in his hand which has taken with the tongs from the altar, that actually that expression itself actually means that the burnt offering after being burned there was ash and ash was taken, and that means actually the sacrifice was offered for the sins of humanity, and that itself actually applies to Isaiah and Isaiah's sins being taken away. That was the what the phrase means.
新約の時代に今私たちは住んでいますよ。新約の時代に今住んでいるんですが、新約の時代に生きる私たちにとってはイエス・キリストの十字架での犠牲があったがゆえに私たちの罪は許されているんです。
So we are under the new covenant, and because of Christ's sacrifice on that cross, we are now able to live according to his forgiveness of sin.
旧約の時代においては動物の犠牲があって罪の許しが与えられているんです。
So in the Old Testament it is a little bit different, but the animals being offered as sacrifice that actually take away the sins of humanity.
罪の許しをいただいたイザヤに神は語りかけます。
So the Isaiah actually receiving the forgiveness of sinAnd God starts speaking to this prophet.
8節を読んでみます。8節ですね。私は誰を使わそう、誰が我々のために行くだろうと言っておられる主の声を聞いたので言った。ここに私がおります。私を使わしてくださいとイザヤは神の前に語ります。
So chapter 6 verse 8 it says,Then I heard the voice of the Lord saying, Whom shall I send? And who will go for us? And I said, Here I am. Send me.
皆さん、ここにもちょっと不思議な表現が出てますね。誰が我々のために行くだろうと語っている神様がいるんですよ。誰が我々のために行くだろう、このイスラエル民族に。神の愛を伝えるために誰が我々のために行くだろう。
So here's a little bit kind of very weird phrase that God actually uses. It says, Who will go for us? And that's what God is saying.
神様は単数形なんですよ。神様は唯一ですから一人しかおられないんですが、でもここに三位一体の神の存在が明らかにされています。
So when God starts saying, who will go for us, us is a plural, it's not singular, but God is singular. And so this description is actually the expression, and expression of Trinity, three persons in one God.
神様は唯一なんですが、でも神様はイエス・キリストを通して、聖霊を通して神ご自身を表している。三位一体の神の姿が明らかにされている。
So this actually describes the Trinity characteristics of Trinity of God. So through Jesus and through Holy Spirit, God is at work in this world now.
So, 例えばもう一度読んでみますね。六章の三節、こうありました。六章の三。この天使たちが語りかけるんです。聖なる、聖なる、聖なる万軍の主。その栄光は全地に満つ。その栄光は全地に満つ。父なる神に向かって語っていますね。その栄光は全地に満つ。
So, verse 3, we're going to go back to verse 3 again. It says, Holy, holy, holy is the Lord God, Lord Almighty. The whole earth is full of His glory.
So, ちょっとここに戻るんですが、4章を開けられる方は4章の2節。実はここにイエス・キリストが生まれるよという予言がなされているんですが、4章の2節ちょっと読んでみます。このように書かれています。イエス・キリストが生まれるよという予言ですね。その日主の和解では麗しく栄光に輝き、地の実は イスラエルの逃れた者の意向と飾りになる。
So let's, if you can open up Book of Isaiah chapter 4 verse 2, and this is the prophetic words about the coming of the Lord, coming of Jesus. It says, in the day the branch of the Lord will be beautiful and glorious, and the fruit of the land will be the pride and the glory of the survivors in Israel.
イエス・キリストは生まれるんですよ。でもこのイエス・キリストを麗しく栄光に輝き、栄光に輝きと表現しています。
So Isaiah actually describes coming of the Lord actually as glorious, beautiful and glorious.
ですから栄光という言葉は父なる神様に関係して使われているんですが、子なるキリストに対しても使われています。
So the word glory has actually connotation toward describe who God is, but that same word, the glory, is actually applied to Jesus as well.
このイエスもこの救い主も父なる神様と同様に栄光に輝くと書いてあります。
So this Son of God, Jesus, is actually described as he would have the eternal glory that was the word that is used for the Father, God the Father.
イザヤはですね、もう一度戻りますが、6章の8節でイザヤはですね、神の問いかけに答えています。ここに私がおります。私を使わせてください。私を使わせてください。
So, once again, Isaiah actually responded to God's request, saying, Here I am. Send me.
神様の呼びかけに本当にシンプルに応答しています。シンプルに応答しています。
So, Isaiah actually simply responded to the invitation that God has extended to him.
ここにイザヤの証明のこの召される物語が書かれているんです。
So this is a story of Isaiah's calling.
神様の清さ、神の栄光を見て、また罪の許しが与えられて、感謝の心でここに私がおりますと彼は語りかけるんです。
So,Isaiah actually seeing the holiness and glory of God, and he actually thought that he was not nothing, and he couldn't actually endure through the heaviness of the presence of the Father. But he received, in that moment, he received the forgiveness of sin, and with a thanksgiving heart, he responded to the call and the invitation of God.
私を使わせてくださいと信仰の応答をするんです。信仰の応答ですよね。私を使わせてください。
So with faith, we would respond, or Isaiah responded, I wanted to go what you ask of me.
私はこの箇所を感動を持って読みます。
And this part and this passage actually touches my life.
前回摂理という言葉を説明しました。私は摂理という言葉を説明しましたが、それは愛なる神様が私の人生を前もって見てくださっているという意味を持ってましたね。摂理です。
So last time I talked about the providence.
私の必要にも応えてくださる愛なる神様がおられるんですね。
Which means the loving God actually fulfills my needs in my life.
私もその信仰に立って神の呼びかけに応答するものでありたいと願っています。
So I want to be the person of faith responding to God's call, believing that He will provide the needs in order to accomplish His purpose here on this earth.
本当に私は美しくこのイザヤの証明の箇所を読みますね。私は感動します。
So as I read this passage of scripture describing Isaiah's call, it really impacted my life.
ところがどうでしょう、 神の言葉を預かって語りかけても、民に語りかけても、その言葉に耳を傾けようとしない、耳を向けようとしない民の現実が目の前にはあるんです。
But at the same time, there's a beauty and complexity mixed into the situation. Isaiah, with a heart of thanksgiving, received the call, start speaking the word of God to the people of Judah. And then people of Judah are not receptive of the word of God.
南ユダの国民も、もし悔い改めて神に立ち返ることがなければ捕囚とされるんだよ、神の裁きに遭うんだよということが実は言及されています。
So Isaiah was saying that, you know, people from southern Judah, please come back to the Father, the Creator, the only one God, and repent of what the wrongdoings and the sin, and otherwise you will be taken captives to the Babylonian, and they will rule over you.
しかしそれでも最後に切り株という表現でですね、切り株が残っていくんです。そしてどんな困難の中でも最後まで忠実な人たちが残されますよと神はイザヤに約束をします。
And Isaiah actually speaking the word of God to the people of Judah and not responding, but the verse 13, it says, there will be the stump in the land. There will be a faithful remnant that actually arise, even though the people of Israel not actually responding well to God.
さあ、聖書その箇所を読んでみましょう。まず6章の9節読んでみます。すると仰せられた、言ってこの民に言え、聞き続けよ、だが悟るな、見続けよ、だが知るな。
Verse 9 it says, He said, Go and tell this people, be ever hearing but never understanding, be ever seeing but never perceiving.
11節、私が主をいつまでですかと言うと、主は仰せられた、町々は荒れ果てて住むものがなく、家々も人がいなくなり、土地も滅んで荒れ果て、主が人を遠くに移し、国の中に捨てられるところが増えるまでと書いてあります。
Verse 11 says, Then I said, For how long, O Lord? And he answered,Until the cities lie ruined and without inhabitant, until the houses are left deserted.
そして十三節は、そこにはなお十分の一が残るが、それでもまた焼き払われる。テルビムの木やカシの木が切り倒される時のように、しかしその中に切り株がある。聖なる末こそその切り株と書かれる。
Verse 13, it says, And though a tenth remains in the land, it will again be laid waste. But as the terebinth and oak leaf stumps, when they are cut down, so the holy seed will be the stump in the land.
私たちもこの容易な信仰で満足してはいけないと思います。
So we should not be like satisfied with the kind of like easy way of going, believing in the faith.
迫害を恐れてはいけません。
We shouldn't be afraid of the persecution.
この日本の地に生きる私たちは迫害を恐れる理由などありません。
So there is no reason to be afraid of being persecuted by having faith in God.
また神の愛を語り続けることをやめてはいけません。
So we should never stop talking about the love of God.
罪を悔い改める者には神は回復の技を与えてくださり、新しい人生を備えてくださることを信じていきたいです。
When people coming to the place of repentance of their sins, they will be able to receive the forgivnessOf sin and restoration.
イザヤの中から神様が召してくださるよということを今日は 見てみました。
So from the book of Isaiah, we actually saw the calling of God.
新約聖書に入りますと、もっと例えばペテロもですね、ペテロも神に召されて応答していく本当に美しい箇所が出てくるんですね。新約にも神の召しの姿が書かれています。
And also in the New Testament, the God, Christ called Peter to be his instrument.
また、パウロも神に召される。本当に劇的な神の召しが書いてあります。
And also, Apostle Paul, had the story of encountering God, being called, and dramatically changed the ways that he lived.
でもそれ以上に私たちが救われて、私たちが救われてキリストとの交わりの中に生きること、これがあなたの召しだよとも書いてあるんです。
And also in the New Testament talks about the fellowship of with the Lord is actually the our calling。
まあ、これはですね、第一コリントの1章の9節なんですが、新約聖書をお持ちの方、第一コリントの1章の9節ちょっと読んでみますね。1章の9節、神は真実であって、その方のお召しによってあなた方は神の御子、私たちの主イエス・キリストとの交わりに入れられましたとあるんです。
So 1 Corinthians chapter 1 verse 9 it saysGod, who has called you into fellowship with His Son, Jesus Christ, our Lord, is faithful.
私たちは一人一人が神の召しを自覚して、その召しにふさわしい歩みをしていきたいと願います。
So we wanted to be aware, and we wanted to be aware of our calling from God, and then and be faithful to the calling and invitation that God has extended to our lives.
ではお祈りをします。
Let's pray.
神様、イザヤは神の栄光を見てもうダメだと神の前に語りました。
Father, Isaiah actually encountered you. He thought, oh, he's done.
でも神様のこの贖いの技がイザヤに与えられ、イザヤは罪の許しと神様からの愛を受け取りました。
Isaiah actually thought that he was done, but God actually redeemed him and experienced the love in your presence.
本当にイスラエルの中で、南ユダの中で神を信じ、御言葉を語り続けるイザヤが誕生してまいります。
So there's a birth of Isaiah, prophet Isaiah, who spokeof the word of God to southern Judah.
私たちもこの日本の地で神の愛を語り続けるものでありますように。
Father, I pray that you will empower us to be able to really keep speaking about the love of God.
また世界の情勢を見て神に祈り、また日本のリーダーのためにも神に祈るものでありますように。
Father, when we start really looking around in the world and what's going onWith the world, with the very reality, we start praying into it, and we start praying for the world, and praying also for the leaders of Japan.
また神様、特別にイスラエルのリーダーのために祈ります。
Father, we pray for the leaders of Israel.
神の許しが与えられる民族ですから、イエス・キリストを信じる者が起こされ、上に立つリーダーもどうか神様あなたによって変えられて、参りますように祈ります。
Father, I pray that there will be a people who will commit themselves to the one who actually came to save the very chosen people, Israel. And Father, I pray for the leaders of Israel to be actually following the ways of the Lord.
今週も一人一人に神の守りを与えてください。
Father, I pray for the protection over the people that you love.
神様、家族をお守りください。
Father, I pray for the family members being protected.
私たちは祈りを持って神と共に生きるものでありますよ。
Father, I pray that we will be the people of prayer, that we actually experience the life of Christ in our lives.
イエス・キリストの名によって祈ります。
In Jesus' name I pray.
アーメン。
アーメン。
では、ご用意くださった方、献金をしてまいります。